菊川です。
菊川さんも吉野さんと同様カタログへの寄稿の参加という形で今回ご参加いただいています。
はい、まず今回のその石膏というお題を、まあ、いただく、まあ、図録の寄稿という形で石膏というお題を、まあ、いただきまして、で、まあ、その石膏は、まあ、巨材であるというような、まあ、言い方で中間材だというような話で始まっていたので、で、まあ、でアゲインストさんの活動と、まあ、そういったそのテーマの立て方をこう踏まえて考えると、なんか私にとってその石膏っていうのは、さっき寺内先生もおっしゃいましたけど、その中間材というよりかはもう実在としても作品化できるものだと認識してたので、でもまあ今回のテーマの立て方からすると、おそらくこれはまあ塑造の話がしたいっていうことなのかなというふうなことを考えました。それで、でまあその塑造、そうですね、塑造で、まあ、なんて言うんでしょう、そうですねそうですね、まあ、私も、まあ、以前たまびの彫刻家で、まあ、彫刻を学んだ後に美術史の方に転向した人間ではあるんですけれど、まあ、その、まあ、なぜ自分が、まあ、美術史をやろうと思ったきっかけの一つに、まあ、その今自分が捉えている彫刻みたいなものがどうやってできてきたのかで、まあ、特にその戦後から、まあ、現代に至るまでのその彫刻の教育ってある部分、なんて言うんでしょう、なんかこうただ技術を教えるだけではなくて、まあ、彫刻という、まあ、思想を教えるみたいな面もあったように感じまして、まあ、そこができていく過程っていうのを知りたいという思いから、まあ、美術史の方に行くことになりました。それもありまして、まあ、今回その、まあ、アゲンストさんもメンバーの皆さん教員されているっていうこともありますし、そういったその塑造教育が、まあ、どんな過程でできてきたかというのを、まあ、振り返るような文章として、まあ、その石膏を扱うというようなことで今回テキストを書かせていただきました。でも展覧会拝見して、皆さん作家さんそれぞれでその素材に対する、まあ、ポジション取りというんですかね、どう扱うかっていうの非常に違いが出て、まあ、拝見してて面白かったです。でさっきその二藤さんがなんでそのアゲインストさんがその美大彫刻的なものにまだそれを問題化するのかとか、そういったその塑造の教育っていう今回シンボルも展示されてましたけども、そこにこだわり続けるのかっていうのを考えた時に、それはなんかそこにとらわれるっていう、ご自身たちがまあ出自としてるから、それについてこう自分でこう自問するっていうこともあるんだけれど、一方でその戦前からまあ戦後各大学ができてきて彫刻の教育が生まれてきた中で、なんかその彫刻の実際じゃあ何をどんなことをやってきたか、その辛抱にどんな精神性がそれぞれ作家が込めていたかとか、そういったことを歴史化されてこなかったからじゃないのかなとちょっと今思いました。なんかそれの役割っていうのは多分美術館とか、まあ、研究者とか作家ではなくて外の人たちだと思うんですけれど、そこがなんかやっぱりあまりフォローされてこなかったから作家自身が結局やることになってるのかなとなんかいつまでもそこの問題っていうのが解消されずに自分たちでこう問い続けなければいけなくなるっていうこともあるのかなとちょっと思いました。なのでその私は今美術館にいますけれど、なんか自分の役割としてはそういうことを歴史化していく、活字に残していくとか整理していくことなのかなと思いながら、まあ、やってます。なのでアゲンストさんの活動っていうのはかなり初期から存じてはいたんですけれど、私は結構長く関西にいたの で京都芸大に関わっていましたけど、それはそれで本当になんかこのアゲンストで会話されている内容っていうのが京都芸大とか関西のアートのシーンだと全然こう噛み合わないというか、全くこう違う。それがなぜかというと、やっぱりここにあるその彫刻の議論っていうのは東京芸大を中心として発生してきた 彫刻の世界であって、やっぱりそれはその、まあ、京都なり関西のアートのシーンとはまたちょっとずれるんですよね。なんかそういったその地域性というのかな、なんかそれがここだけが全てでもないし、いろんな形の彫刻の捉え方があっていいし、多分そのアゲンストの皆さんがやられてきた活動っていうのはおそらくその世代にの大きな問題であって、我々とか二藤さんとかここの皆さんたちはまた違う活動をしてそれを更新していく必要があるんだろうなというふうに、まあ、思いながらこの活動を見てます。
全然普段やってることとはまた問題意識が違うって感じるから余計になんでって
思って、ここで集めたシンボルが一番遠くて直弘くんのいるカナダ美大で、だから結構まあそれ単に輸送費の問題もあるんですけども、なんかこうやっぱりこう東と西の問題ってあって、おっしゃる通りその僕らが多分こう問題化しているっていうのは、まあおそらく関東ぐらいまでの、彫刻大学の話をしてて、でそれって遡ればせいぜいが、大丈夫？
大丈夫です。
遡ればみんな東京芸大に教員とかの筋は行き着くんだろうけど、でも新聞を集めてると微妙にカスタマイズされている、でそのこうローカライズされてるわけですよ、外交によって新聞であっても。でそういうところの違いって結構面白くて、今回 みんな並べてみたらなんでこんな違うんだろうって僕らもすごい比べて面白がっているっていうところがあったので、なんかでももしかしたらその今回できなかったんだけど関西のいろいろなのも集めてみたらもっといろんなことが分かったかもしれないので、まあ、それはちょっとまあ予算的な問題もあるんだけど今後の課題としていきたいなと思っています。
でもなんか今回そのシンボルとか道具とか展示していただいて、拝見してすごい面白かったんですけど、やっぱりこう美術家の作品は残ってもそういったその関連資料ってなかなか残りにくいといいますか、まあブロンズを作る作家でもエディション管理ができてその没後にきちっとこう整理できている状態で亡くなれる作家って、まあ、日本では本当に数える程度といいますか、そういったそのやっぱり彫刻ってその作っていくプロセスとか過程っていうのがその最終形態にもろにこう出てくるというかすごく大事なので、なんかそのそういったものもご自身作家さんがご自身でこうアーカイブしていくとかいうか、きちんとそれを外にも伝えいざという時には伝えれるようにしてもらえるとすごい助かるとか助かるというか、それはすごいでもなんていうのかな、大事なことなような気はしました。なんか理解の手立てを増やすというか、
金沢美大でまあ、むさびの美術館の方からその素像材をくれて貸してくれって言われた時に、まあ、由来も教えてくれって言われて、で、まあ、一応話をその先生一番長く在籍している先生に聞くと、まあ、もうめっちゃ出てくるんですよね、いろいろそんなの聞いたことなかったみたいなのが出てきて、でもそれってやっぱ言語化されてないっていうか、今回初めて多分カナビの素像台の歴史がむさび美術館でこうアーカイブされたっていうことが起きていて、なんかそれってそういう本当細かい、なんだろう、先生から聞く歴史を聞くみたいなのがどんどんあった方がいい、面白いなって今回は初めて思いました。初めてじゃないけど思って、なんかなかなかこのなんだろう、制作に関わるすごい最初の道具をどっから買ってきたかみたいな話ってなかなか共有されないからっていうことを思いました。今回
カナビに限ることじゃなくて、ムサビだって辿っていけばいろいろ面白い話で出てくるだろうに、聞けてなくてアーカイブできてないっていうところめちゃめちゃあるじゃないですか。で東京芸大だって話を聞けば出てくるだろうけど全然アーカイブされてない話っていろいろあるんだけど、まあやっぱこういうふうになんかきっかけ作んないと できないかないっていうところがあるので、そのまあきっかけぐらいにはなったのかなっていう感じがしてて、例えばその今回僕らが展覧会準備してるうちでいろいろ話題になったのが、名前なんだっけ、あの道具屋さんの、
あ、竹内製作所、
あ、竹内製作所っていう、あのこの塑造台作る業者さんの話も出てきたんですけど、そこが結局作っているさまざまな塑造台の違いって、やっぱ各先生のオーダーがあってなんか変化してるわけですよ。でその各先生はなぜそれをオーダーしたのか、自分が習った芸大からちょっとカスタマイズしてより学生がやりやすいようにとか考えているのが、それぞれの大学の塑造台の違いになっているわけで、そういうのがすごく、面白いし、まあ何ていうか ほとんど誰も研究してない分野なので、面白いっちゃ面白いんですが、まあそういうほとんど誰も研究されてない分野ばっかりなんで、ね、まあ、あの僕もいろいろやっていかなきゃいけないなと反省しております。で、あとそれもあの粘土とかもそうで、なんか粘土の配合とかもそうなんだよね。なんかあの各大学で注文する粘土とかも、その何が何パーセントとか柔らかめとか固めっていうのは、なんか昔からずっと変わらないわけじゃなくて、ある節目節目になんか変わっちゃったりして、それがなんかこう最初に学生さんがタッチする粘土のこうなんだろう、初体験粘土になってるみたいなところがあって、そういうのはなんかこう、もしかしたら何かのきっかけで聞いたらいろいろ面白い話が出てくるかもしれないっていうのは、なんか今回で何か準備してて思いました。
何しがら
く、何
しがらく、何しがらく、前田さん、なんかちょっとコメントいただいてもいいですか。
難しい話にな
る。そうですね、ちょっと話戻るんですけど、その熟の熟熟してる部分、
ああ その話どんどん突っ込んで批判してください。
批判しなきゃいけない。
私、私自身はあの予備校に結構長いこといた人間で、大学に入るのも三浪した人間なので、結構がっつり予備校教育っていうものにコンプレックスっていうか、まあなんか熟が多分そっちにあって、美大に入った時点でもう何だろう、決別してるっていうか、あの彫刻学科っていう、自分で造形することに対してのこうちょっと疑いだったりとかがすでに生まれた状態で大学1年生だったので、なんかそのテキストにも書いたんですけど、自分で作ること以外のその型を見て美しいと思ったこととか、なんか別で自分がどこに反応できるのかみたいなところを探しながらやってたところはあります。なのでなんか結構熟熟置いてきた、置いてきてはないけど、あのちょっと場所が違うのかなっていう、アゲンストの方々と違うのかなって意識があって、ただそうですね、ただそういう熟熟したものに向き合うことって多分自分では多分しないから、もうしないからこそこう向かせて、まあいい意味でそういう機会はないだろう、向かせられるっていう機会がないだろうから、そこは面白く捉えてもいいのかなと思って今回参加したところではあります。
あのその個人的な熟っていうのが、あ、今回の出展作家の皆さんにそれぞれあると思うんですけど、一個だけそう考えるとちょっと気になる点がありまして、あの展覧会の入り口入ってすぐのところに石膏の性の話書いてあるじゃないですか。あのまああれですね、あのおとぎ話ですよね、いわゆるそのおとぎ話を一番最初に持ってこないと、逆にその個人的な熟っていうものを展覧会としてまとめる仕立て上げるときに難しかったのかなっていうふうにちょっと読んじゃったりとかしたんですね。あのやっぱ今これまで 2,30 分話してる話って結構個人的な物事がそれぞれすごい多くて、で石崎さんの方から、展覧会作家に投げかけた、テキスト書いてくださいっていう、なんか今妄想でもいいっていうふうに書いてあったりとかして、どんどんどんどんこう個人的な方に寄っていってっていうものを、じゃあ今回展覧会にまとめようっていう風にして、後半のところは先ほど申し上げた通りアーカイブ的な要素もあるし、待って、あの普通に問題なくというか、あの全く問題なく展覧会としてまとめやすい部分ではあると思うんですけれど、 キュレーションっていうところになった時に、あ、おとぎ話から始まるんだっていう、若干こうちょっと嫌な言葉使うとずっこけた感が最初僕個人の中にあってっていうところがあって、あの辺ってどういう流れで決まったものなんですか？
何の流れもなくて僕が文章を書いたんですけど、ですね、ありがとうございます。ずっこけると思います。
かなり ふわっとはされてるじゃないですか。
そうです、そうです。で、石膏の性を話を出したのは、あの、まあ、高村幸雲の話なんですよ。
はいはい、
で、高村幸雲がこう、あの、あ、これがあの噂に聞く石膏かみたいな、こうなんかお堀に流れてるね、白い水を、
は
い、
あの、私の憧れの種
とかって言ったら、そうそうそうって言ってるんだけど、あれってすごい個人的な幸雲の話なんだけど、すごくこう、なんだろう、なんでしょうね、素材に対するこう憧れとかフェチシズムとか、すごく個人的な物語にも含まれてると思っていて、で、なんかその素材を、例えばさっきあの、素材原理主義って叱られたんですけども、素材にあるなんかある種のこうフェチシズム的なものっていうのは実は結構大事なんじゃないかなと思っていて、で、今回作家さんの皆さんにコメントを頼んだ時に、何名かの方がその石膏を溶いて固まる時のこの人肌の温度がちょっと忘れられないっていうか、そのフィジカルな体験としてあって、で、もうちょっと言うと、なんかこう石膏ってこう、なんだろうな、あんまり言うとあれですけど、ちょっとセクシャルなイメージに結びつくところがあると思ってて、で、それってあんまりこう、ちょっとこの場だから言いにくいんですけど、そのちょっとその辺ぼかしてるんですよ、石膏の性っていうところは。で、それをぼかした上で、そのとかフィジカルなところとか素材のなんかこう、もうちょっとこう、なんだろうね、素材の縦割りとか素材の歴史とか違う部分でなんかこう、個人的な思いとか、あのフィジカルな体験につながるところが展覧会の中にちょっとは入っててほしいって思ったっていうのが大きいと思います。
ただなんかその菅原さんの、その妄想とかでもいいっていう風に、求められた際の応答として儀式っていう言葉を使われていたりだとか、結構それで言うと、まあ、おとぎ話からもっとこう宗教的な方に、その個人の問題がどんどん宗教化して、なんかもっとこう闇深いものになっていきかねないし、若干きかけてるっていうような批判の仕方もできると思うんですね。なんかあの儀式って結構強い言葉じゃないですか、はい、あの辺とか意識的に書かれたこと
ですか？そうですね、かなり意識的に書いてて、だから石膏取りっていうそのまず工程自体がやっぱりものすごく嫌いだったりとか、あとやっぱり塑造やってると昼間の明かりで塑造するじゃないですか。で、基本的に今日型取ろうみたいに決めても結局始めるのって夜なんですよ。で、もう大抵すごい深夜とかに石膏いじるから、毎回その夜の闇深いところっていうか、すごい深い時間にやるっていうとこ部分も含めて、なんかものすごくこう呪術的ななんかこう、好意に感じるし、さっきお話したそのなんかセクシャルな部分も含めておどろおどろしい部分がすごいあるなと思って、で、今回はまあその精神性というかそういう部分も含めて作品化したいなっていうふうに思った部分はあります。はい、
その隣の並び あの高橋さんの文章もすごかったですよね。すごくないですか、あの2つの並びすごいなと思って。
いや、なんか妄想って言われて、妄想って言われて、なんか妄想書いたろうと思って、書いたろうと思ってあんな文章書いちゃったんですけど、正直恥ずかし、いや、これアーカイブされるのかと思ったら恥ずかしくて、あ、構成してくださいって言った時にやめときゃよかったなってちょっと後悔してるんですが、まあ、やっぱその宗教的イメージっていうのは僕もあって、まあ、その石膏をかけ続けていくっていうのがすごい、まあ、これをずっとひたすらやっていく工程、同じことを続けるっていう、なんか礼拝的な、修行的な、身体性でもないけど、まあ、あったりとか、まあ、今回その大きい大いなる献身っていう作品を作ってるのも、まあ、そのキリスト教のキリストがの血と体が、まあ、パンとワインに変わる、その置き換わるみたいなこと、石膏の置き換えみたいなこととちょっと照らし、イメージを照らし合わせて、 なんかやってみたりとかして、まあ、それこそフェティッシュな部分でいうと垂れてくことが血が固まってくみたいなイメージとかと重なっていて、まあ、結構その、まあ、さっきのジュクジュクの話でもないですけど、まあ、個人的なことが、まあ、常に、まあ、彫刻っていう美大彫刻みたいなのがぐるぐるぐるぐる回ってる、なんかその変換し続けてるようなある種袋小路というか、ある種のその中に脱せない虚無感、虚無感でもないけど、まあなんかある種宗教じみて、密教じみてく感じとかと、まあ重なったなっていうのはありました。はい、まあ、あの最後の文章はちょっと恥ずかしい、間違いなく楽しく書きましたけど。
いや、よかった。
あの中谷さん、しばらくあの出番がなかったんで、よかったらどうぞ。
よかった。え、あ、何について話せばいい。
中谷さんの文章も良かった
ですね。あ、しました。あ、それはそうだ。
は
い、何について
。 あらゆることに対してずるいんですよね。
ずるい、ずるい、あ、ずるい、あ、そうか。
1本だけ出したりとかさ。
え、あ、そうです。すいません。そうですね。でも私は個人的には石膏大好きすぎて、解いたら時間がかかって、もういいところはすごい美味しそうで、なんか疲れ、石膏取りで疲れてくると間違えて口に入れそうになるとか、なんかこう温かくなるとか、固まったら真っ白でなんか透明感すごいあるし、光吸い込んでいく感じがするし、なんかその真っ白な面を見てたらそこにもまたイメージが浮かんできそうになるし、なんかこう可能性しか感じてこないで、このなんかあの大学あの、まあ、高校時代からずっと石膏と接してきたので、あの近づけもできるし、なんか形作ったら色もすぐつけられるし、なんかそれでいて、そのなんか今になってこう立ち返る場所みたいにあのアゲンストの皆さんが言ってることがちょっと信じられないと思って、あ、個人的な立場ですけど、でも確かにそのこうね、今日何十、十何年こう年度でこうモデルさん作ったの久しぶりだとか、あ、確かにそういうところにこう言及していかなきゃいけないポジションの先生としては、あの言葉にしたりとか、誰みんなが考えていることについてこうオープンにな場所を作るっていうのはすごい大事なことなんだろうなって思いながら、私も期せずしてこうなんか教える立場になってしまって、そのじゃあ辛抱出してくださいと言われた時に、うちにこう前任の先生が作った見本の辛抱、基本の辛抱っていうのが等身大であって、あ、それこれなら出せるかなっていうところで、こう、まあ、確かにこう1年生の実習の時にはそれを出してくる、出してこういう風に作るんだよって言ってたんですけど、それがどうしてこのように作られたかっていうのを全く知らないまま教えていた部分があって、でまあこう玉火はこうそろこういろいろあのこうなんていうかな、そのまあある種の自由さでもあるんですけど、その先生が辞められたらそのまま、まあ、次の世代、次の代の先生が全く自由にこうやっていくみたいなところがすごくあると思うので、そのじゃあこの辛抱をちゃんと解説してくださいって言われた時に、その前任の先生に電話をして、これはどうなってるんだっていうのをこう聞かなきゃいけなかったんですよね。でこう実際聞いてみると、自分がその教職に教員でこう辛抱を教える時にいかにしてこうなんか曖昧にこう分かってるんだけど伝える時にこう持っていなかった言葉とか、あの曖昧な分かるでしょみたいなところでこう共通言語を共有できていなかったっていうのを改めて、まあ、今回の機会を得て、あの、あ、 そうか、そうだなとか、まっすぐにつとか水平とかこう強度とか、なんかそういうことをもうちょっと来年の基礎実習は頑張りますっていう感じになったんですけど、まあそう、石膏に対してはなんかなんでそんなみんな、そんなみんな石膏の面白さに気づいちゃったら困るんだけどなみたいな。
カミンさんの文章ひどかったです
。ひどかった。
最初に出てくる敵で、
そうそうそうそう、
最終回の時も薄くしか書かれない。
そうなんです
。いや、どういうこと？
そういうやつが俺は好きなんだよ。そういうやつが好きなんだよ。だから書いた。ね、はい。
どうですか？まあ、だから叩かれるアゲインストっていうのも。まあ、なんかそういうお兄さんたちがいて、あ、よかったなっていう。
今ね、3時17、
また部外者のちょっとあれ質問になっちゃうんですが、
部外者的な質問になっちゃうんですけれども、私は実は彫刻を作ろうというのが目的じゃないんですね。ですから今その問題意識そのものが実はちょっと共感してないのに今回入ってしまって、それで私は何したいかって言うと、やっぱり自分が伝えたいことがあって、それを伝えるのに絵画じゃ無理なんですね。で、立体あるいはまあ私はインスタレーションもやりますが、それを手段として使うしかないんで、よく私もなんでインスタレーションやるのって言われて泣き泣きやってる。別にインスタレーションが今の、ね、現代アートだからとかそういうのは全然考えたことない。それしか伝えようが、使うのにちょうどいいからっていうので、 ですから彫刻とは何ぞやっていうことは個人個人っていうか、それはメインに私は来ない。ただ当然それはナゲストの方々も皆さんそれ分かってやってるとは思うんですけれども、それでもあえてね、この彫刻とは何ぞやっていうところをやっているところが結構大変なんじゃないかなとは思います。やっぱりがっつりだ。ただまあ私もね学校の先生やったことあるのであれなんですけれども、やっぱり学生さんの中に作品を作るとかね、それが目標になっちゃってる人がいて、でそういう人たちはやっぱりちょっと辛いなと私は見てて、やっぱり伝えたいことがあるからそれが伝わればいいんだっていうのになかなかっていうのは、イギリスいたでしょ。であんまりで私結構ビッグネームの作家なんかとアトリエも一緒だったりしたので、あれですか、あんまり彫刻とは、まあ名前出してもアントニー・ゴームリーなんかも一緒だったし、彼なんか当然頭も切れるから彫刻のね熱い本ゴムリッチと一緒に書いてますけど、だけど私たち結構一緒にディナーしたりとかやったけど、彫刻とはって話あんまりしなかったな。ただ作品はもうみんな見てるから、今回の良くなかったみたいなはっきり言ったりとかね、そういう状況があったんですけれども、だから一番私が抜いて彫刻って言われたのがセントマーティン行った時で、アントニー・ゴン、あ、じゃないや、アンソニー・カロンは学生の作品見たらこれは彫刻だとかこれは彫刻でないっていう、その2つしかないんですね。で私なんかやってたのは当然もうカロンのやり方やめたから、その途端もう彫刻じゃないしか言われなかったんですけれども、ただまあカロが言ってる彫刻彫刻じゃないのの差は、いわゆるただの造形のデコレーションは彫刻じゃないって言ってると思います。やっぱり彫刻っていうのは何か伝えることがあるみたいなとは思ったけれど、まあですから私もその彫刻とは何ぞやってそのカロのアレルギーがあるので、これが彫刻とかこれが彫刻じゃないっていうこと自体はあまり好きではない。ただそれは個人的な経験によるもので、で一般論ではないと思います。
なんか寺内さんの作品すごい今回こうはおっしゃってるけど、その一番その彫刻の本質みたいなものを僕は感じたんですけど、だからそれって要はその今おっしゃったみたいに結局必要があってそれを手段として 求めたっていうか、そのだからその彫刻が前提にあるんじゃなくて、そのああいったやり方っていうのを求めたからだと思うんですよね。だからなんかもしその教育の話とかするなら、あの本当にそういう考え方の方が大事なんじゃないかなみたいに思ってて、なんか彫刻っていうのはこういう基礎があって、あのこういう歴史があってみたいな話じゃなくて、あの何を求めてるのかみたいな、 そこに何かこう彫刻っていう手段が一つとして現れてくるみたいな時に、何か本当にこう何かもう面白いことが起きるんじゃないかなというふうに思ったんですね。
ありがとうございます。
どうでしょう、その辺、その辺どうです
か、こっちに。
そうですね、まあ、なんかその手段の話で、あ、藤原です、どうも、今日はありがとうございます、まあ、手段の話で言うと、まあ、なんかその僕自身はその、まあ、手段っていうこと自体は、なんていうんですかね、手段自体を学ぶきっかけというのもあると思っていて、で結構その手段っていうのは、まあ、ある例えば、まあ、技法なり素材なり、まあ、何かそれが一つのさっきは今日出てるきっかけが、まあ、大学という中で、まあ、それぞれの環境の中で何かのきっかけがあって、でそれをまあ得た時に、まあ、変な話、一回学んだからできるって話ではなくて、でなんかそれがこう当時のその手段を、まあ、その常に更新していかないといけないような気がしてて、だから逆に言えばその やりたいことがまずあったから手段をポッと選べる、つまりこう簡単にその手段っていうのは選べるものではなくて、手段は常にこう更新していかなくちゃいけないし、まあ、あの増やしていかないといけないし、逆に深めていかないと見えないものもあるのかなとは思ってます。だから個人的にはまあアゲンストで企画側ではいるけれども、自分の個人で考えると、あのさっき中谷さんが石膏が面白いと思う人が増えてほしくないって言ってましたけど、ちょっと僕は面白くなっちゃってるんですよね。だからそういうことって、でまあ、その普段自分がもしかしたら自分がやりたいことがあって作家としてこういうことをやってて、この技法でも十分だっていう風な中で、なんかその自分たちで蒔いた種なんですけど、ある意味外役的なところからちょっと受け入れるというか、手段を更新する時間というのは非常に重要なのかなと思っていて、でそれをもっと要約すると、大学っていうのはそういうことを常に循環して、整理して、新鮮なあのものとして手段を提供していくっていう場でもあるんじゃないかなとは個人的には思っています。こんな感じです。
いきますか、どうぞ。
すいません、アゲンストの安井です。そうですね、自分の作品になっていく話になってくると、やっぱちょっとアゲイストで話す必要もないのかなとかちょっと思ったりすることもあるんですけど、ただ今回、まあ、石膏を、まあ、ちょっと自分の作品で関連づけて石膏とこう照らし合わせてみると、まあ、やっぱり石膏、やっぱ僕自身すごい気になってたのは、まあ、正直すごい汚れる し重いし弱いし、まあ、脆いしね、ちょっと彫刻にするには、まあ、非常に難しい素材だなと思ってたんですけど、唯一僕の中ですごく好きな面があって、でそれはやっぱ光の吸収の仕方っていうか、それがやっぱすごい、やっぱ石膏にしかないんですよね。で例えば建築でいうと なんですかね、なんか珪藻土とかね、漆喰とか、あの感じが僕すごいやっぱ好きで、まあ、それをこう、まあ、今回確認できたっていうのはすごい良、まあ、かったなと思ってますし、でやっぱ皆さんの作品の中で そこを、まあ、どういうふうにされたのかちょっと分かんないですけど、まあ、中谷さんとか二藤さんとか、もともとやっぱりやってる作家さんだけあって、そこをまあ無意識か分かんないですけど、意識的かわかんないですけど、すごいやっぱ選んでるんだろうなみたいなこともありました。で、まああとちょっとこれ話ずれちゃうかもしれないけど、まあ、美大彫刻っていうことで言うと、まあ、さっきぐじゅぐじゅって話ありましたけど、僕は第一回アゲンスト、あるいは造形大の教員になった頃の僕の なんか美大彫刻ってぐじゅぐじゅ、ぐじゅぐじゅじゃなくてもうドロドロみたいな、なんかそういう感覚だったんですよね。でそれが、あ、ようやくぐじゅぐじゅっていうところまで来たんだなんかそれってすごくアゲンストやっててよかったなって。
ドロドロってどんな感じだったの？
それはちょっと口では説明うん、だからそう、例えば、まあ、皆さん、まあ、前田さんもね距離感を持ってやってたって言ってたじゃないですか。でやっぱそれができるってすごくいいことだし、まあ、僕正直彫刻大嫌いだったんですよね。ドロドロだったんで。でまあ、あの結果教育者として彫刻っていうものを一から考えなきゃいけないってなった時に、またこのドロドロに俺は戻ってやんなきゃいけないんだな、でもやっぱそれぐらいの覚悟で、やっぱりやらないと、ドロドロの中で彫刻を語っていくのってすごくやっぱ公平じゃないなみたいないうところがあって、まあ今回だから本当に第1回アゲンストのやった頃のまだ学生さんたちがあの作家としてあの参加してもらってますし、で すごくちゃんと彫刻を語ってくれてるような気がするんですよね。でそれがあの、まあ、単純に嬉しいというか、まあ、すごい良かったなっていうふうに思ってます。でちょっともう一個なんですけど、あの道具についてなんですけど、まあ、道具あのいや本当にね結構もう買えなくなってきてる部分があったりするんですよね。で、まあ、ここに回転機並んでますけど、でこれも、まあ、ひょっとしたらいつ何年後かもう買えなくなる、まあ、製造ができなくなるっていうことも、まあ、片やあって、まあ、造形台でよくあの注文してる鉄べらなんかも売ってないんですよね。だからそういうことも実はあの、まあ、当たり前のように今回やってますけど、まあ、そういうことを、まあ、気軽にやることもひょっとしたらできなくなってくる可能性もあるし、まあ、潰れてる業者っていうのは実際あったりするので、まあ、それをこうどうしていこうかみたいなこともやっぱちょっと考えていかなきゃいけないし、まあ、そういう面で、まあ、今回の道具の展覧会っていうのをあのやることによって、まあ、もう少し そこ、まあ、道具を通じてなんか彫刻っていうものを触れられたのは、まあ、共有できたのはすごい良かったなと思いますし、まあ、それが塑造だけじゃなくて木彫とか石彫とかね他の分野とか、まあ、もっと言ったらもっと美術におけるもっと違う分野の中で道具の持ってるその可能性とか、まあ、そこら辺を語っていくっていうのは実はかなり大重要なことだったんだなっていうのは今回やってて気づかされたなっていうふうにちょっと思ってます。すいませんちょっと長くなりましたけど、
だいぶ話すことがなくなっちゃった
、まあ、あのアゲンスト不快です、アゲンスト不快ですって挨拶の仕方が
今
は、とりあえずおかしいなとも思うんですけど、まあとりあえずアゲンストを作った時にやっぱりそれぞれが大学の教員になった年で、このままじゃまずいんじゃないかっていうその危機感みたいなもの、その彫刻の危機感じゃなかったんだよ、教育の危機感だったんだね。それそこでじわじわこう最初、まあ、2人から始まって、できたと思うんですよ。で今その時の例えば東京芸大、まあ、うちの親父も芸大の先生だったけど、あの東京芸大の教員っていうのあと林さんぐらいしか残ってなくて、あと ほとんど新しい人たちにもう変わっている。で、逆に僕が最近思うのは、その僕らが何も教えてもらわなかった世代、今逆に教えることが多くなってきてて、教えない彫刻じゃないよ、僕はまあ陶芸を教えてますけど、美術を教えないで教えるんじゃなくて教えて教えるタイプで僕やってるんで、で、教育が若手に変わって、多分関西の彫刻と 関東の彫刻っていうのもいずれこう似通ってくると思うんですよ。やっぱり芸大のそのアカデミズムみたいなものとマッチズムっていうかマッチョイズムみたいなものみたいなものっていうのがやっぱ関東は僕らもなんだかんだあって、その人たちっていうのがもうもはやほとんどいなくなって、どれだけもう近代の彫刻教育っていうのは残るのかって、で残す必要はないと思ってるんですけど、残す必要はないけれどもあったことは残さなきゃいけないと思ってて、その、まあ、それをこう残していくことが大事なんだっていうことじゃなくて、残しその歴史があったことっていうのをどこかに保存しておくことは必要かなと思っています。であとはその先ほど安井さんの言葉にもあったけど、その道具っていうのはどの分野でも本当になくなってて、買えないものっていうのはどんどん増えてってて、あとはその作り手の問題と毒性の問題とかでもどんどん手に入らないものが増えてる中、まあそのいつまでその近代から引き継がれている彫刻教育をやるべきなのかとか、そういうことを今度また次の世代がまた新しく問題定義をしていく時代になるんじゃないかなと思ってて、それは向ける相手はきっと僕たちじゃなくて、次の世代に若い子たちに向けていく活動をする人たちが出てきたら嬉しいなと思っています。
まあ同じですね。自分たちでできることには限りがある、限りがあるのでやれることをやると。でその時にそうだな、まあ、みんな、なんかまあさっきの二藤君の絵の返答で言うと、まあ、当たり、道具っていうのはさ、道具とかはこういうものでこういうもんですよっていうのを解説するためにやったつもりはなくて、要は今までのアゲンストも全部個人的にはそう思ってるんだけど、当たり前のものは当たり前ではないってことですね。当たり前にあるものは当たり前に使うなということですよ。だから当たり前のものがどういう手段でどういう目的でもともと作られていたのかを考えれば、多分そこにはさっき伊藤君なり寺内さんがおっしゃってた手段って問題がどっかにあったはずなんですよ。でそれだとしたらどうなんだと。でそれで、まあ、今深くも言ってたけど、僕もずっとそれを存続させるためにやる気はなくて、でそれはそういうものとしてあったと。じゃああって、じゃあ今どうするんだって話を考えようよっていうためことかな。だけど今までの教育でそれはなかった。当たり前のものは当たり前だ、それをやろうではなくて、当たり前のものは一体何だったんだと。でそれはまあある意味僕が自分のね既製品とか使って作品作ってるスタンスを彫刻をだから既製品として見るような感じでやってると。ただ自分一人の作品でやってる時にはそんなことはやっぱ考えなくて、やっぱ教員になっちゃった、でアゲンストなんてものをやっちゃった、 だからこそまあ見えてくることをまあやれることはやるかなって感じですかね。でまあその手段の一つですね、これも。で僕にとってはこれも実験と手段でしかない。でただ問題なのはそれが一体何と見られるか、何と使われるか、さらにそれが何として継承されるか、何として誤読されるかが重要で、そのために展覧会をやってると。だから今みたいなこういろいろ発言もらえるっていうのは、逆に言うとじゃあそれをやってくださいっていうふうに返したい、そのためにやってるからっていうことかなっていう感じですかね。だからすごい嬉しいですよ、うん、そもそも僕がこういうことをやろうと思ったのも吉野君のその辛口批評があって確かにその通りみたいな、なんで俺はそこまでできなかったんだみたいなのがやっぱあったからやってるわけですよね。で最初の頃のやっぱノリでできてたのは、それを僕らがその前の線思ってたからまあやったと。でやっていくうちにやっぱ僕らもまあ言われるようなものが出てくる、ほころびが出てくる、マーネリが出てくる。でそこでまた言われたらそれをまた返す、返した時にまたみんながなんか反応する、反応した人がまた新しいことをやるという感じがいいんじゃないかなと思います。だから言葉が出るってことは、まあ、言葉が出るだけのことはしたかなとも思うし、でもあと個人的にちょっと今回やってて思うのは、でも二藤君みたいなことは俺もちょっと感じてはいてて、ここまでできた、だけどここまでしかできないのかな俺たちの感じではってちょっと思ってる。限界も感じるんだよもう感じるんだよ、もうこれは本当に。だからもうやってくれよってちょっと言いたいです。あと個人的には作品みんな展示してみて思ったのは、意外とさっきの話で言ったね、映像とかで石膏をね解釈するっていう人が意外といなかったなと思ってて、個人的に前田さんと二藤君はひょっとしてなんかどっちかはなんかそっち行くかなってちょっと思ったりはしてた。はい、です。はい、以上です。
前田さんと二藤さんのつながりで